こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ズボラ痩せ、体整う瞬食ダイエット作り置き&スピード10分、おかず引き66は、保健師看護師ダイエット講師である松田理恵が、忙しい人でも続けやすい食事改善を提案するダイエットレシピ本である。運動の量や極端な食事制限を中心に据えるのではなく、必要な栄養を食事からきちんと取り、日々の不調も含めて体を整えることを軸にしている点が主題となる。収録レシピは166品で、作り置きできるおかずと調理時間約10分を想定したスピードおかずを組み合わせた構成である。タンパク質を摂る主菜とビタミン B 群を意識した副菜を1ピナずつ選ぶという献立決定の負担を減らす仕組みも特徴的だ。栄養計算を細かく行わず、食材別のレシピや体調美容面のタグを手がかりに、実行可能な食習慣へ落とし込むことを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、しっかり食べるを出発点にした食べ痩せの設計。本書の基盤は、減量を単純な食べる量を減らすことと同一視せず、食事の内容を整えることとして捉える点にある。著者は自身の食事改善による減量経験と、保健師ダイエット講師としての活動を背景に、我慢や運動への過度な依存よりも栄養を満たす食事の継続を重視する。ここで言う「しっかり食べる」は、無制限に食べるという意味ではない。タンパク質、ビタミン B 群、食物繊維などを意識し、満足感と食事の質を確保するという実践原則である。極端な制限は空腹感や献立の反動を招き、日常生活の中で維持しにくい。そのため、本書は特別な期間だけのルールではなく、普段の食卓に載せられるおかずを通して食べ方を変える。体重変化だけでなく、便通疲れ、冷え肌状態といった日々の実感にも目を向けている点は、健康的な食生活を目的に含めるレシピ本としての性格を明確にしている。もっとも、減量の結果には摂取量、体格、疾患、生活習慣などの個人差があるため、紹介される方法を万能な成果保証として読むのではなく、食事を整える実用的な選択肢として扱うのが適切である。次に、主菜と副菜を一品ずつ選ぶ。献立作りの単純化、本書で最も実務的な工夫は、タンパク質が取れるメインおかずとビタミン B 群が取れるサブおかずという2章を横断し、それぞれから1品ずつ選んで組み合わせる方式である。ダイエットが続かない理由には、栄養知識の不足だけでなく、毎食何を作るかを決める負荷がある。本書はその判断を主菜と副菜という2つの選択へ絞ることで軽くしている。主菜には鶏肉、豚肉、牛肉などを用いたレシピが置かれ、副菜ではキャベツ、人参、ピーマン、パプリカ、ナッツ、キュウリなどの身近な食材を扱う。つまり、栄養の役割を大まかに分けつつ、冷蔵庫にある食材や買い物の都合で入れ替えられる設計である。固定献立を厳守する形式より、飽きにくく、家族の好みや食材の在庫にも対応しやすい。ただし、2品を選べば自動的にここに最適な栄養状態になるという意味ではない。主食、汁物、量、間食、外食との兼ね合いは別に考える必要がある。それでも、栄養計算の煩雑さを避けながら、主菜だけ、野菜だけに偏りがちな食事を見直す入り口として、この組み合わせ方式は合理的である。さらに、作り置きと10分おかずを併用して継続の障害を下げる。本書は、週末などに準備しておける作り置きと、平日に短時間で仕上げるスピードおかずを同じ枠組みで提示する。これは料理の手間を単に短縮するだけでなく、生活の変動に合わせて食事改善を続けるための構成である。時間と余力がある日に複数品を用意できれば、忙しい日には温める、盛り付ける、別のおかずと組み合わせるだけで食事を整えやすい。一方、作り置きが切れた日や食卓にもう一品欲しい場面では、約10分を目安とするレシピが補完する。毎週完璧な作り置きを求めると、かえって負担や罪悪感につながるが、本書は準備型と即時調理型の両方を持たせることで、その硬直性を避けている。食事の改善では、意欲よりも帰宅後でも実行できるかが成果を左右しやすい。この点で、調理工程と時間のハードルを下げたレシピ集であること自体が、方法論の一部になっている。実践時には、作り置きの保存期間や衛生管理を各自の調理環境に応じて守ることが前提となる。また、全品を作る必要はなく、よく使う肉や野菜から数品を定番化する方が、この本の利便性を生かしやすい。そして、食材別レシピと体整うポイントが選択を助ける。166品という収録数は、選択肢の多さにつながる一方、目的の料理を探しにくくする可能性もある。本書は食材別にレシピを整理し、各料理に体整うポイントの解説や悩み整う効果に関するタグを添えることで、その問題に対応している。利用者は鶏胸肉やキャベツなど、 手元にある材料から探すことも、肌荒れ、便秘、疲労、目の疲れといった関心から候補を絞ることもできる。これは栄養学の専門用語を大量に暗記させる代わりに、料理選びの場面で栄養的な観点を思い出せるようにする編集である。さらに、食材の役割を説明付きで示すことで、低カロリーだから、あるいは美味しそうだからだけで料理を選ぶ偏りを減らす働きがある。レビューでもこうした解説が分かりやすく、料理初心者にも試しやすい点が評価されている。ただし、特定の食材や一皿が不調を治療するわけではなく、効果タグは診断や医療の代替ではない。体調不良が続く場合や、糖尿病、腎疾患、食物アレルギーなどで食事管理が必要な場合には、個別の医療栄養上の指示を優先すべきである。そのラビホを置いても、日常の献立に栄養への視点を加えるガイドとして有用な構成である。最後に、常備アイテムちょい足し、外食まで含めた現実的な食習慣、レシピ本としての中心は家庭料理だが、本書には基本ルール5箇条、食べやせ献立パターン、キッチンの常備アイテム、ちょい足しトッピング、外食メニューに関する内容も含まれる。これは健康的な食事を1回の調理で完結させず、買い置き、味付け、外で食べる場面まで含む習慣として扱う姿勢を示す。例えば、常備しやすい食材やトッピングの考え方を持っていれば、主菜副菜が不足した食事にも補いを加えやすくなる。外食についても禁止対象として切り離すのではなく、選び方を考える対象にする方が仕事、育児、付き合いのある生活に適合する。こうした周辺情報は166品を眺めるだけで終わらせず、読者が自分の台所と日程に合わせて運用するための補助線となる。一方で、基本ルールを細部まで厳格な規範として受け取る必要はない。調理時間、予算、家族構成、地域で入手できる食品は異なるため、同じ栄養的役割を持つ食材への置き換えや、利用頻度の調整が現実的である。本書の価値は、正しい一食を完璧に再現させることより、忙しい状況でも食事の優先順位を見失わないための判断材料を与えるところにある。結論として、本書は、短期間で体重だけを落とすための厳格な食事法を探している人よりも、料理の手間、献立決め、栄養の偏りによって食生活が乱れやすい人に向く、自炊を始めたばかりの人、仕事や育児で平日の調理時間が限られる人、作り置きを試したいが毎週の準備を負担に感じる人にも使いやすい。主菜と副菜を一品ずつ組み合わせる構造は、複雑な栄養計算を避けつつ、食事全体を見渡す基本的な視点を提供する。また食材別の掲載、約10分のスピードおかず、体調や美容面に関する体整うポイントを合わせたため、冷蔵庫の在庫やその日の状況からレシピへアクセスしやすい。類似のダイエットレシピ本にも高タンパク時短を掲げるものは多いが、本書の差別化要素は、作り置きと即席調理を対立させずに併用し、さらに栄養の役割ごとの組み合わせとして献立を設計している点にある。医療的な食事療法や個別の減量指導の代わりにはならないが、制限より整えることから日常の食事を立て直したい読者にとって再現しやすい実用書と位置づけられる。ご支援いただける場合は、松田理恵ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。